イエス様はお亡くなりになる前の晩、なぜ弟子たちの足を洗われたのでしょうか。奉仕謙遜を教えるためでしょうか。人々に仕えるということの見本手本を示すためでしょうか。それとも単純に考えて弟子の足が汚れていたからでしょうか。さあ、主の主、王の王、天地万物の作り主である神の御子イエス様がどうして弟子たちの足を洗われたのでしょうか。それをお考えになりながら続きをお聞きください。今の日本のような舗装工事がなされていない2000年前のユダヤの誇りっぽい道をサンダルで歩きますと足は汚れます。当然のことですが、人の家を訪問する前に家で入浴をして体をきれいにしてもサンダルで歩いていきますと足が汚れます。当時大きな家にはしもべ、まあ、正確には奴隷ですけれどもがおりました。来客の足を洗ったのです。しかしイエス様のご一行があの二階座敷に行った時にはしもべがいなかったのです。そこには足を洗う道具はありましたが、洗う人間がいなかったのです。足を洗うのはこれは普通は奴隷の仕事です。ですから奴隷ではない弟子たちが他の弟子たちの足を洗う、そういう人は一人もいませんでした。一般人が身分の低い人の仕事をする、そういうことを弟子たちは考えませんでした。洗おうとはしませんでした。洗えば自分を低いところに置いてしまうことになります。自分は奴隷ではない、自分は年配者だ、若い者をすればよい、自分は弟子としての経験がある、後輩新人がすればよい、自分は能力がある、もっと能力のないものがすればよい、まあどのようにでも理由は考えられます。そしてそれは自分としては筋が通っていると思ったでしょう。この時弟子たちが何を考えていたかが聖書に書いてあります。それではそこを開いてください。ルカによる福音書22章24節新共同訳では154ページです。ルカによる福音書22章24節、また使徒たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。使徒たちと書いてありますけども、これは12人の弟子のことです。自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こったとあります。さてここがルカの22章、その次の23章でイエス様は捕らえられて十字架の張り付けで殺されています。つまりこの出来事は最後の晩です。私たちが最後の晩餐と言っているあの夜、弟子たちが考えていたことです。で、彼らが考えていたこと、自分たちの中で誰が一番偉いか、地位権力争いでした。キリストにとってはもうそれが最後の夜です。その時弟子たちが考えていたこと、誰が一番偉いか、こういう時に人の足が洗えるでしょうか。それをしますと、奴隷の立場に置いたようなものですから、地位争いからもう除外されてしまいます。そんなことできるわけありません。誰が洗うものかと思っていたかもしれません。誰も行動に出ませんでした。それをじっとご覧になっていたイエス様はどう思われたでしょうか。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとならねばならない。それは人の子が来たのも使えられるためではなく使えるため。これはマタイの20章に書いてある言葉です。イエス様のこの教えが全然理解されていないわけです。あの イエス様が教えても教えは全然身についていないのでしょうか。最後の夜、もう言葉で教える時間はありません。最後の晩餐なのですからもう終わりですね。それでイエス様は言葉ではなく体を使って態度で行動で教えられたのです。もしただ単に人の足の汚れを落とすのが洗足の目的であれば、現代の我々にとっては洗足式はほとんど意味がありません。足には靴下を履き、靴を履き、そして道路はほとんど舗装されています。足は汚れません。ある人は玄関から玄関まで車を利用します。ですから外出しても足はほとんど汚れないわけです。現代の洗足式で足の汚れを落とすことはほとんど意味がありません。汚れていないわけですから。では何のために足を洗うのでしょうか。では先ほどのヨハネの13章10節11節を見ましょう。194ページ、ヨハネによる福音書13章10節11節、イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。これは洗足式を考えるときに非常に重要な聖句です。イエス様は弟子12人の全員の足を洗いました。ユダの足も洗ったのです。全員洗いました。もし足の汚れを問題にするならば全員清くなったわけです。みんながきれいになりました。なぜならイエス様が全員洗ったのですから。全員洗ったにもかかわらず皆が清いわけではないと言われました。そしてそれはイスカリオテのユダの裏切りを意味していました。イエス様が清いと言っておられるのは足のことではないことがわかります。エレンジオファイトの各時代の希望下巻121ページにこのようなことが書いてあります。ユダは食卓の場所を選ぶときに一番先に座ろうとしたが、キリストはしもべとして一番先に彼に奉仕された。あの12人の弟子の中でイエス様に最初に足を洗ってもらったのはユダでした。そのユダがイエス様を裏切ったわけですね。イエス様を引き渡した時にもらう金はもうすでに前金でもらっていました。そのユダをイエス様は最初に洗ったのです。さてこの10節の10節の中にこのようにありますね。すでに体を洗った者は、日本語の漢字の洗うというのが出てきます。すでに体を洗った者はその先足だけ洗えばよい。またここにも洗うという漢字が出てきます。どちらも洗うという漢字が使ってあります。さてですね、ここは言語では違う言葉が使ってあります。すでに体を洗った者はその時の洗うという言葉は、これは風呂に入る意味、入浴を意味する言葉が使ってあります。そして足だけ洗えばよいというのは手足だけを洗うという言葉が使ってあります。日本語でですね、さっき入浴したといった場合とさっき手を洗ったといった場合、これは言葉が違うわけですね。それと同じことです。さてここですでに体を洗ったものは、これは何を意味するかですね。ここが重要なところです。体を洗うということが意味するのは、これは洗礼のこと、バプテスマのことを意味しています。その時全身が清くなったのです。洗礼バプテスマは生まれてからその日までのすべての罪が許されるわけです。それによって清められるわけですね。しかしバプテスマを受けても洗礼を受けても人間はその後罪を犯すことがあります。また汚れるわけです。 罪を犯さない人がいないように、どんなに用心しても罪を犯すことがあります。これはクリスチャン全員が体験していることです。2000年前ですと、誰々さんを訪問するのでお風呂に入っていこうというわけで、訪問の前にお風呂に入って全身を清くしても、あのユダヤの埃っぽい道をサンダルで歩いていきますと足が汚れます。そのことです。バプテスマで洗礼で過去の罪が全部許されます。しかしその後人間は罪を犯すことがあるわけですね。その時は足だけ洗えばよいというのがここに書いてあります。洗礼によって全身が清められたんだから、その後の罪は足だけ洗えばよい。それが洗足になります。罪を許されるために生涯何度も何度も洗礼を受ける必要は全くないのです。洗礼は一度でよいのです。そしてその後の清めは、これは儀式としては洗足の時になされるわけですね。これが洗足の神学です。これは霊的な意味からも重要です。各時代の希望下巻122ページにこのように書いてあります。教会発表の時に瞑想の言葉ということでミスプリントがあるということをちょっと言いましたけれども、あの言葉です。各時代の希望下巻122ページ、イエスが彼らの足の埃を洗うためにタオルを腰に巻かれた時、主はその行為によって彼らの心から不和、嫉妬、高慢を洗い流したいと望まれた。このことは彼らの埃まみれの足を洗うことよりもずっと重大なのであった。足を洗うことよりももっと重大なことが書いてあります。それは彼らの心から不和、嫉妬、高慢をイエス様は流そうとされました。もし今日の洗足式で、形には見えませんけれども、私たちの心から不和と嫉妬と高慢がイエス様によって流されたら、もうそれは素晴らしいことです。もう本当に洗足の意味が成就いたします。さて、これが流されないまま1年2年3年5年10年と洗足が続けられていてもですね、それを主は喜ばれるでしょうか。今日の洗足で不和、嫉妬、高慢、これが流されるようにお祈りください。この洗足の時にあなたはその洗足をする相手の人としていつも同じ人となさっているでしょうか。それでしたらできるだけ違う人と洗足をなさってください。そうする時にこの式の意味が出てきます。教会から不和、嫉妬、高慢を神様によって流していただきましょう。ではヨハネによる福音書の13章14節15節195ページです。ヨハネによる福音書13章14節15節。ところで主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。ここで死なさいと命令されています。これはイエス様の命令ですよ。やった方が良い、やらないよりもやった方が良いではなく、これはもう万難を排してやるべきです。これはキリストの命令です。しかしほとんどのキリスト教の教派はこの式をしておりません。で、中にはですね、現代は足は汚れませんからというのが洗足をしない理由にしている教会があります。この教えからいきますと、それは正しいのでしょうか。主の命令に対して、あなたはこれどのようにしましたかと主に質問されたら何と報告するのでしょうか。主の言葉に従って洗足をいたしましょう。洗足は主の教え模範に従うわけですから、あの最後の晩餐のあの夜のですね、イエス様を瞑想して 戦足をなさってください。イエス様がどういう気持ちで弟子の足を洗われたか、弟子たちはどのような気持ちでイエス様に洗ってもらったのか、それを瞑想なさってください。これらを瞑想しますと、式の時にですね、天候や物価、仕事、趣味、スポーツなどの会話はないと思います。戦足の時はまさにイエス様がなさってくださった戦足を瞑想すべき時です。また十字架の贖いを瞑想すべき時です。この式に参加するように、招待されているということは、これ本当に素晴らしいことだと思います。で、私たちの教会ではこの戦足式と後から教会でなされる聖餐式、これはセットで考えておりますので、参加される方は両方にご参加ください。そしてこれは教会員だけではなく、私はイエス様を信じます、イエス様の十字架の贖いを信じますと言われる方はどなたでも参加できます。教会員でなくても参加できます。それからもしですね、戦足式聖餐式は今日が初めてという方がおられましたら、今日は見学なさってください。聖餐式に参加するということは、具体的に言いますと、パンとジュースが回ってきた時に手を出してそれをいただいて、やがて食べる飲むということです。今日が初めてだと言われる方はですね、今日は取らないでパスをしていただいて、そして、次回からご参加ください。それではよろしくお願いいたします。男女に分かれて最初に戦足式をいたしましょう。